上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
12月から始まったこの番組も4回を迎えることになりました。上地先生、今週もまたいろいろあちこち飛び回ってたんじゃないですか。
今週はですね、鳥取へ行ってまいりました。
どうした、寒くなかったです
かそうですね、まあ、カニもいただいてエンジョイしてきました。
いや実はね、はい、先週ちょっと先生のお知り合いの、まあ、ちょっと変わった教育をやってるっていう、まあ、その放送で結構僕のところにも、まあ、個人的に問い合わせがあったんですよ、
はい、
そういう学校が本当に日本にあるの、うん、っていうような、うん、入れるのみたいなところから、うん、まあ、実際ちょっとそのね、あの学校中高ですか、うん、卒業生もいらっしゃるってことで、もう少しちょっと具体的に聞きながら、うん、なんかこう日本のね、日本をもっと元気にする何かこうヒントがやっぱりそういうところにもあるんじゃないかなと思いまして、うん、もう少しなんか詳しく お伺いできればいかがですかね、その学校の様子っていうのは。はい、
ね、名前はインフィニティ、
はい、インフィニティ
国際学院って言うんです。
無限大ですね。
そうですね、で中東部が奄美大島と
旭川
層雲峡に一応リアルな拠点を2カ所設けて、まあ、そこで、はい、まあ、授業するって感じですかね、
うんうん、
でそれでね、まあ、もちろん、まあ、普通 の、はい、あの数学とか英語とか国語とか、うん、まあ、普通の科目は普通文科省の規定通りやっていくって感じなんですけども、まあ、それ以外に、まあ、その創業者がね、もともと企業経営者なんでね、うん、有名な企業経営者がですね、
うん、
まあ、リッツ・カールトンだとかね、まあ、いろんなところの人がね、はい、こう来てくれて、そういう企業経営者のレクチャーを受けられるというかなんですよ、
うん、すごいですね。
で高校はね、旅する学校で校舎がなくて、
高校は校舎がない、あ、リアル校舎がない、
まあ、一応その中東部のところと一緒にやって、まあ、ってやるベースキャンプですね、ベースキャンプがあって、でそこをベースに世界中をこう旅していくって感じです。で子どもたち一人一人にテーマを与えてというか、自分でテーマを見つけて、で3年間の中で、それを答えを、まあ、見つけられるかどうか分かりませんけども、うん、まあ、追求していく、そんなことやってるらしいですね。
いや、かなりユニークというかね、まあ、いまだにね、日本の、まあ、大半の、まあ、親御さん含めてなんですけど、まあ、それなりの学校行ってね、まあ、大学も、まあ、こういうレベル行って、それでやっぱりこういいとこに就職っていう、なんか、まあ、ある種のパスが決まってるみたいなとこあるじゃないですか。なんか否定をしても結局みんな そこにね
、
行く
どうですかね、うん、まあ、私自身もその流れに乗った一人なので、うん、はい、こんなこと言う資格ないのかもしれませんけども、はい、なんかね、その就職シーズンになると、うん、みんな同じ色のスーツ着て、最近は黒なんだよね、昔は紺だったけどね、うん、なんか気持ち悪いなみたいなこれで実際僕今自分で大学でね、はい、授業やったりしてるけども、うん、4年間でじゃあ 何の勉強したかっていうと、まあ、これ自分自身もそうなんだけども、はい、はっきり言って4年間で、まあ、佐久間さんは理系なんでね、うん、まあ、結構いろいろと実験だとか勉強したかもしれないけど、文化系の4年間って、はっきり言って勉強しませんよねまあ大体僕はもうサークル、麻雀、酒、あと山登りが好きだったんで、まあ、山ばっか登ってましたけどそれで試験だけ受けて単位取るみたいなね、だからまあそれはそれでも、まあ会社就職できて、会社の中でそのいろんなことを勉強してトレーニング積んでっていうのが日本のあれなのかもしれませんけどね、まあ、それはもう昔の話で、今はもう国際競争で、まあ、インド人だ中国人だアメリカ人だ、そういう中で戦っていかなきゃいけないので、彼らのスキルってすごい高いですよね。
ああ、やっぱりそうですか。
アメリカの話をすると、
はい、
大学4年間で、
はい、
日本人では考えられないぐらい勉強しますよね。
あ、
うん、
凄まじい。
凄まじいです。で、大学院ビジネス、大学院なんか行ってもやっぱりその大学院時代に一つのビジネスをもう構築してるような連中がいっぱいいて、まあ、この間あの厚切りジェイソンさんっていうじゃないですか、はいはい、芸人さん、で彼とある仕事したことがあるんですけど、彼はあのすごい優秀ですよね、彼が、あの全米でもどう4位5位ぐらいのね、あの理系の大学院出て、あの IT のスキルを持って、で実際に大学院の時にはもう自分でそのプログラミング含めてね、ある程度稼ぐスキルみたいなの持って、まあただ Google はどこだったかな、 Google かな、落ちたとか言ってましたけどね最終面接でダメだったとか言ってましたけど、まあそういう連中が集まってくるのが、まあ Google とかね、まあいうアメリカの大手テクノロジー企業というかね、今ああいうところの企業の経営者もほとんど今インド人ですね。
インド人、
インド人ですよね。Google でしょ、マイクロソフトもそうですよね、はい、あとどこだろう、シスコシステムズとか、まあ上げるとキリがないと思いますけど、かなりの人がねこうインド人です、今経営者。
相当やっぱり、まあ、人口もさることながらやっぱりそれだけ、優秀な人たちの数ってのは圧倒的なに多いんですね、やっぱり。
私アメリカの証券会社にいたじゃないですか、これでその IT 系のシステムね、あのアメリカと時間がインド逆じゃないですか、ですからなんか問題があった時に夕方インドにメールをすると朝出社するとそれが解決してるって感じですよね。
なるほど、まあ、大体あのもう十数年前以上ですかね、まあ、意外とそういう経理システムはインドのバンガロールの方にも移してるみたいな、ね、話は結構ありましたよね、まあ、それくらいインド人が優秀だからこうこなせるっていうのはあったけども、全然違ってきてますね、こうレベルがね、日本人の入る隙間がないみたいな感じですね、そんな話聞いてると。それはやっぱりその大学教育の問題なんですか、それとも何なんだろう、その、
そうね、まあ、インドあのインド工科大学というのが、まあ有名ね、まあ、話によると、MIT より難しいとか言ったけど、まあ、そんなことあるかどうか分かりませんけどね、まあ、それぐらいに、まあ、人口が多いので、まあ、インドの中だけで行こうとすると確かに優秀な人の確率は高いかもしれませんね、
まあね、こうそういう話を聞くたびに、なんかこうやっぱり日本だけもうどんどん周回遅れになってるのかな、でもなんか未だに日本人のなんかものづくり振興とかね、日本人は優秀だよっていうような、なんかこうあるじゃないですか、日本人の中に、一旦それもう捨てちゃった方がいいってこと
か。そうですね、まあ、未だに確かに日本の優秀な学生は日本の一流大学を目指し、一流企業に入ろうとしているように感じられますよね。どうでしょうね、例えばスタンフォード大学の大学院だと、優秀な卒業生の半分ぐらいはもう自分で会社を作る、
起業する
って、起業するって感じですよね、やっぱりね、起業っていうのは、まあ、僕はすごいなと思うのは、雇用を作るということですよね。
あ、そういうこと、確かにそうですね、新しい雇用を、ね、発生させるってこと
です
ね、
だから雇用を作るってのは実はすごいことで、人に仕事を作って、人に所得を生ませるっていうことですよね。
なるほど、
でこれって尊いことですよね、社会から尊敬されるべきことですよね、
確かに。
だから、まあ例えばアマゾンのジェフ・ベゾス、まあ、彼はあの会社を作ることによって新たに雇用を150万人作ってるんですね、150万人の人に仕事を与えて所得を発生させること、これってすごいことだと思います。
いやいや、そういう見方をすれば大変なことをやったわけですね、
だからその企業というものがもっと尊敬されるべきですね。
ああ、またあの先週のね、その金融のあの教育もそうだったんですが、どうも企業ってイメージもなんか一攫千金を狙ってるやつのように人は見てますよね、まあ日本の場合ね、でもそうじゃなくて逆側から見れば、今言ったように雇用を発生させ、ね、なおかつ所得を与えて、
そうですね、
すごいことですよね。
日本の優秀な学生は最近ちょっと変わったかもしれないけど、官僚になってましたよね、官僚っていうのは税金をもらう側ですよね。
そうですよね、
やっぱね、税金払う側にならないと本当の意味で尊敬受けないわけですよね、
そうか、そういう風なね見方をね、
まあ、ちなみに彼は、うん、150万人の雇用と、うん、まあ、時価総額で言うと今どうだろう、150、60億円、兆円になってると思うんですね、
うんうん、
だから彼があの会社を作ったことによって、世界に富が150兆円ぐらい生んでるわけで、うんうん、彼がいないと150兆円分の富がないわけで、
ないってことですね、
でその150兆円の富がアマゾンの株式を持ってる人に偏在してるっていうことですよね、
うんうんうんうんうん、なるほど、
だからそういう、まあ、雇用というか、うん、彼の、まあ、貢献ですよね、うん、雇用を作り、うん、富を生み出す、うん、これが企業によって、
うん
うん、できたっていうところですよね。
いや、そうやってね見ると企業っていうのはもっとその本当に先生おっしゃるように尊敬されることですし、うん、そこを目指す社会的価値っていうのは、うん、すごくあるってことですよね。
そうですよね。でそれでその企業を作る、ね、うん、あの企業っていうのはお金が必要じゃないですか、
うん、
でじゃあ自分でアイデアを出してお金集めなきゃいけない、はい、うん、当然ですが、銀行は貸してくれません、
うんうん、
あの実績ありませんし、ね、担保もなければ、うん、それはアメリカでも一緒なんですね。
アメリカでも同じような、
それはやっぱり新規企業に銀行はお金貸してくれませんね、
う
ん、
はい、うん、
でそこで大事なのが投資です。
うん
うん、やっぱりその事業に、
ええ、
うん、理念に賛同して、
はい、
まあ、理念だけではなくその事業計画にも、
うん、
まあ、これは乗れるなと判断すればですね、うん、まあ、お金が集まるわけですよね、うん、まあ、そしてまたそのお金を出す投資家っていうのがアメリカにいっぱいいるわけですね、
なるほど、うん、
ところが日本の場合は、
うん、
まあ、投資っていうと、
うん、
なんかいつこのお金いついくらなんだとか
そっちばっかりですね
短期で、なかなかその、うん、事業に共感する経営者の理念に共感して投資をするっていう人も、うん、まあ、やっぱりアメリカに比べると、まあ、世界に比べて少ないような気がしますね、
うん、あ、そうなんです
ね。だからやっぱりその辺も子どもの金融教育もやっぱ絡んでいて、うん、なんか投資は、うん、ちょっとあんまり良くないもの、
うんうん、
企業はリスクは高い、
うん、
大企業の方がいいみたいな、
なりますよね、
そういうとこありますよね、うん、
あの逆にちょっとね伺いたくとこあるんですけど、まあアメリカではねそういう新しいビジネスとか新しいアイデアに対して、まあ、投資するマインドが、まあ、日本よりもあるって話なんですけど、うん、例えばその失敗するじゃないですか、うん、でそういった失敗してもまたこうセカンドチャンス、うん、サードチャンス、チャンスじゃないけど一回失敗したらまたこう気がする人っているんですけど、はい、やっぱりそういうこと多いんですよ、うん、やっぱりアメリカの場合っていうの
は。むしろ失敗した方がアドバンテージ、
あ、やっぱりそれ本当なんですね、うん、いやそういう話も聞いたことあったんですが、
うん、やっぱりその失敗というのは、体験の中で得た経験値としてなっていくので、うんうん、まあ、同じ失敗を二度する人はいないと思うんで、
はい、
まあ、まあ少ないと思うので、だから失敗の体験があるということはプラスに評価されますよね。
あ、やっぱり本当にそうなんですね。じゃあちゃんとそういう自分のな、まあ、新しい企画のプロポーザーにもそういったことをちゃんと書いておくわけですね、
うん、
こ
う、そうですね。だからなんか日本だとね、うん、失敗するとバッテンみたいな感じで、
まあもう絶対そうですよね、失敗したやつには投資しないぞみたいな、どっちかというとそうですよね、
まあ、特に文系でいうと、ね、うん、あのエリートの銀行とか就職した方なんかはね、特にあの減点主義なんでね、
うん、
だ逆に言うと失敗するとバッテンということは、うん、新しいチャレンジをするインセンティブが湧きにくくなりますよね。
そうですよね、だっていや何もやらなければ失敗もしないわけ
ですよね。そうですよね、
そうです、
うん、だからなんか見てると、うん、こう世渡りがうまい人がなんか、うん、実際にあまり大したことしないのになんか出世してみたとかもありますしね、
うん、でもそれってやっぱりあのそれこそ小さなね小学校とか中学校の時から失敗するなっていうことをなんか叩き込まれてるような気がするんですよね、うん、
なるほどね、それもあるかもしれませんね、
ね、だからやっぱりそうすると失敗しないようにする、まあ、つまり安全策しか取らなくなるし、うん、まあ、僕なんかね倒れたら起き上がればいいと思うんだけど、
うん、
なんか倒れないようにするみたいなね発想として、
うん、
そういうのってあるんじゃないですかね。
あ、その辺は、まあ、親御さんがね、
うん、
子供の教育の中で失敗しないように、こう全てこうね、
うん、
やってあげちゃうみたいなところありますもんね、やっぱね、うん、
だからその、うん、 失敗に強い、まあ、あの先生もね、まあ、いろいろあの波乱に富んだこう、ね、あのまあ、反省といって、あの大げさかもしれない人、まあ、いろいろ来て、でもその都度いろんなことがありながらこう立ち直るっていうか、うん、起き上がるじゃないですか、うん、だからそれがなんかね、うん、そのやっぱりなんか日本人のマインドにもうちょっとそういう、まあ、ある種の楽天主義なんだけども、うん、あっていいんじゃないかなと思うんですけど、その辺いかがですか、
う
ん、
あ、もうおっしゃる通りかなと思いますよね、うん、あの本当に私なんかね、あの失敗いっぱいして、でただ失敗しても、まあ、これで、まあ、当然失敗した時は落ち込んで、はいね、それこそあの眠れなくなったなんていうこともありましたけども、うん、ただまあ根本的に、うん、あの能天気というか、うん、楽観主義というか、うん、まあ、どうにかなるみたいな思いがあって、うんうん、であとまあやりたいなんかがあるっていうことも大事だと思うんですよね、うんうんうん、だから自分がやりたいことがあり、なおかつ、まあ、そういった失敗は、うん、まあ、当たり前だみたいなね、うん、そういう感覚で再チャレンジできたから今があるのかななんて、うん、別に今別に大成功したと思ってませんけど、いやいや、
うん、僕は素晴らしいなと、まあね、それはもう先生のこう生き方を見てていつも思うんですけどね、だからその諦めないっていうのは重要だし、うん、でもちろん一旦落ち込むこと、まあ、僕も失敗の連続だから落ち込むことはあっても、まあ、やっぱり立ち直るみたいなね、うん、で、まあ、周りもそういうふうに見てくれてた分があるのかなとはいう部分もあるんですけども、うん、まあ、でもどっちかというと、まあ、最近叩くでしょ日本の場合、
う
ん、
そうですね、
一度失敗したやつは、うん、あの辺どうなんですか、その僕はアメリカ、
そうね、まあ、アメリカ日本はそうなんですよ ね、 ね、まあ、アメリカでもまあ他の国でも叩くところあるのかもしれないけども、うん、特に日本ってあって、まあ、典型的な例が、うん、リクルートの江副さんと堀江門かなって気がしますね、
うんうん
うんうん、あの特にまあリクルートの江副さんなんかは、はい、まあ、ベンチャー、日本のね、ベンチャーの走りで、はい、でまあ、いろんなことがあって、うん、ね、叩かれちゃいましたけど、うん、まあ、惜しいことしましたよね、
うん、いや僕も江副さんに何度か会ったことあるけれども、ちょっとやっぱり、うん、まあ、ある種作られた事件の部分あるなと思うんですけどね、うん、まあ、ああいう新興勢力に対してね、
う
ん、エスタブリッシュメントたちがこう、
そうですね、
許さんぞみたいな、
はい、
とこあったんじゃないかなと思いますよね、
まあ、いわゆる既得権益のなんとか利権に入り込んだ
そう、
うん、
やっぱりそれって、やっぱり先生もね、お金融の世界見てると、まあ、金融ってある種非常に規制の多い世界じゃないですか、
はい、
でそれを法律作ってるって、まあ、うん、官僚であり国家でしょ、うん、やっぱりそういう既得権益者たちの一団というのをよく感じますか、
はい、感じました
こう
ありましたよ。
ああ、やっぱり触っちゃいけない部分ってあるんですか。
ありますね。
まあちょっとそれは、それはまあちょっとここではね言いにくいですけど、あ、やっぱりね、そういうのは
ありましたね。
うん、
まあ起業したことがあるんですよ。
ええ、
まあ僕が起業というか、まあ起業メンバーの一人、
はい。
で最初は、
ええ、
いわゆる、うーん、エスタブリッシュメントの出資で会社作ったんです、
はい、
で途中であんまりこう利益が上がんなくなってきて、
はいはい、
株主がエスタブリッシュメントではない新興勢力に変わった途端、
うんうん、
いろんなことされました
あ、本当に、
はい、
まあ、ある種の妨害みたいなことですか
と言って、
嫌がらせというか
うん、まあそういう世界がありますね、はい、
いや露骨ですね、
だから金融やるんだったら、
うん、
お前たちにはさせないよみたいな
ああそう、ちゃんと安全弁としてそういうエスタブリッシュメント置いとかなきゃいけないわけ、
そういうところがありましたね、
あ、本当にそうなんですね、うん、やっぱりね、はい、いや、
すいません、ここはちょっとねあんまり詳しく言うと、
はい、
まあ、
そうですね、
はい、
はい、あ、でも
ごめんなさい、
よく分かりました、
はい、
だからその先生が最初にその江副さんと堀江門の話だったら、そこですよね、うん、僕も実はあの見立てとしてはそういうとこを感じてましたね、その2つの事件に関しては、うん、まあ、特にリクルート事件、当時僕も取材しての現場に対したので、
うん、
まあ、だから怖いっちゃ怖いですね。そういうところにやっぱり知らないでのほほんとこう触っちゃうとね、うん、っていうことですね。
だからその日本からなんで、ガーファム、グーグルとかアップルとかね、まあ、そういう会社ができないのかっていうところの一つの要因にはなってるかもしれません
ね。いやそうでしょうね。
あのいわゆる既得権益のところが潰しにかかるっていうね、そういう日本的なカルチャーですよね、
そうなんですね、ちゃんとそこをビルトインしないとダメなわけね、最初からね、いやいや、
だからまあ堀江門と三木田さんの違いはその辺にあったんじゃないですか、
いや非常に分かりますね、まあまあもう言わずもがなですけどね確かに紀藤健一の、あのまあね、おじいさん、おじいさまっちゃいけないか、まあ、おじさんたちをちゃんとね、こう最初からこう入れとくかどうか、
この間ね、あのあるアメリカ人の一流大学出た女性がですね、日本の某、大企業、まあ、いわゆるなんて経団連企業ですね、で内定いただいたと、ところが、ホームページ見て、役員の顔が出てますよね、はい、全員おじいさん外人一人見ない、女性いない、内定自体
いややっぱりずれてますよね、日本そういうとこがね、いやだからそのずれてるってことが分かってないわけでしょ、もうすでに。
そうですよね。
ねえ、だって人口の半分は女性なんだからあ、当たり前に考えればね、半分いていいわけなのに。
そうですね。でみんな世界で事業してるのに外人の役員がゼロ。
ゼロ。すごいな。あ、やっぱりその そこを、いやそのだからなんて言うんだろう、変えなきゃって言ってるのに。まあ、これは三週遅れのような感じしますね、もうね、
既得権益を壊すって大変なことですよね、革命ですからね、
革命ですね、確かにね、いやいや、まあ、なんかそういう話するとね、なんか日本元気になる手だってあるのかなってちょっとでもあれですか、そしたらもう最初からもう、まあ先生の場合にはね、もう外資に行って、で向こうで、まあ、結構勉強もされて、でもう舞台も世界だったじゃないですか、もうある種最初からそのさっきあの今日冒頭に話したいう学校もあるけれど も高校卒業したら別に日本の大学目指す必要もないんじゃないですか、そうなって。どうなんですかね、そのあたり。
まあそうですね、まあこれからの企業活動が、まあ当然日本は人口がね、これからどんどん減っていく、まあ、経済的に言うと、経済学的に言うと、まあ人口が減るということは需要が減るっていうことですから、やっぱり企業は、世界にね、販路を求めていかないとマーケット拡大できませんよね、だからやっぱりグローバルの中で生きていくということを前提に考えると、日本の、ね、大学行って4年間遊んで卒業する学生よりも、まずはやっぱりね、まあ、語学含めて、まあ、それも一つのスキルだと思いますし、まあ、それからプログラミングなんかも一つのスキルかもしれないけども、まあそれだけじゃないんですけども、やっぱりまあ、僕は海外の大学行った方が活躍の場は広がるんじゃないかなっていう気がしますけどね、
もう一つどうですか、例えばもう大学をね、っていう選択肢も考えなくていいっていうのはどうですか、そういうのは。
ある意味、まあ、こういう言い方するとまた怒られちゃうんだけど、ある一定レベルの下の大学だったら行かない方がいいんじゃない、もう高校出て自分のスキルを見つけた方がよっぽど4年間遊んでる大学生よりは僕はもう使えると思いますけどね、
そうですよね、僕も知り合いでね、高校出て大学行かなくて寿司の勉強してね、それでもう最初からカリフォルニアとかね、そういったオーストラリアで寿司屋を開くってもう目標立ててやってるやついましたけども、非常に分かりやすかったですね、だから語学も一生懸命勉強してて、だからそういう道ってありますよね、
日本人ってなんかみんな、なんか大学出て、こう会社入る、で、ある意味そこってすごい人数が多いんで、
多いですよね、
コンペティティブですよね、けどそのお寿司もそうだけど、違う世界見ていくとどうなんですかね、もっといろんな可能性がね、実はあるんじゃないかなっていう気がするんですよね、
そうですよね。だから、うん、いや僕いつもそこ思うのはね、例えば海外だと意外と一旦働いてみてから、うん、あ必要だからって大学に戻ってまた大学入り直して勉強するって意外とあるじゃないですか、うんうん、でも今だとなんかもう一旦大学出ちゃってもう一度勉強する機会なんてなかなかなかったり、うんうん、そのなんていうんですかね、その多様性ってことで言えばみんなパスが非常に似てますよね、うん、
まあ、実際海外の企業というのは、うん、まあ、就活みたいなものはね、うん、そのシーズンで決まっているものではなくてね、
う
ん、
そうですよね、
いつでもオープンですからね、
うん、そこも大きいですよね、
だから向こうの学生は割と卒業してちょっと一旦世界旅行してくるわみたいな感じでね、
多いですよ ね
で戻ってきてまた就活するみたいなね、
そうそう1年ぐらいなんか世界旅してるみたいなね、うん、一流大学出てもそういう人多いですよ ねなんか日本だともうみんな一緒に就活して一緒に入社って、
うん、
あれなくならないんですかね一斉入社っていうの、
一斉入社もそうだし、日本の企業って解雇がないじゃないですか、原則的に、
うん、まあ、難しいですもん
ね
は、うん、
で僕は、まあそのまあ、海外の世界にいたので、はい、解雇がないから逆に言うと非正規雇用みたいなものがね、うんうん、できちゃったんじゃないかなと、
うんうんうん
うん、というのは企業側から見ると一人採用すると年収が生涯賃金が2億3億、はい、
うん、
これがフィックスされちゃうわけでしょ、
うんうん、そうですね、確かに、
でその人が使えないと負債になっちゃうわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうね、不良債権で
不良債権になっちゃうわけですよねそれでどうなんですかね、その介護悪いって言うんだけど、けど逆に言うとその人がその仕事に向いていないのであれば早めに引導を渡して他の道に行ってもらった方がその人のためにもなるんじゃないかなっていうふうには僕は思うんですね。だからその労働市場が流動性がないとその非正規雇用だとか、その再チャレンジも含めてですけど労働市場の流動化がなかなか進まない、だからその諸悪の根源が僕はその日本では解雇ができないところにあるのかなというふうに思ってるんですけどね。
いやでもそれはね一理僕もあると思ってるんですよ、まあ、僕自身もねもう会社辞めてこう自分でやってきた人間だから思うんだけれども、そのもっとこういろいろなことにチャレンジする、ね、うん、チャンスがあっていいと思うんですよね、うん、それで、はい、入った会社だったら会わなければ次だけど、常にその一斉採用だったり中途採用が非常にしにくい、うん、労働市場じゃないですか、うん、それがなんか確かにこうしがみつくっていうことをね、うん、肯定してるような感じになっちゃうんですよね、
う
ん、
でそうすると仕事しない政治をやる人が残ってくるんですよ、うん、
残って、あ、確かに、ね、仕事ができない
人、ね、仕事ができない人が生き残るために、うん、仕事以外の政治をやるんですね、
やるわけだよね、うん、確かにね、それで、まあ、悪しきことに非正規雇用で、うん、まあ、できる人を、まあ、使う、うん、でもそういう人たち割り食い、ま、食ってますよね、
うん、そうですよね、
できるのに非正規雇用もあってね、うん、いやなんかもう学校の教員でもそういう話を聞いててね、なんか悲しくなっちゃうんですけど、やっぱりねなんかこういろいろ問題があって、ちょっと明るい未来にはっていうのは難しいんですけど、まあでもね非常に今日も勉強になりました。やっぱりこう先生のやっぱりね見方がこうちょっとやっぱり世界を見てきているから、ちょっとこう僕らの見方と違うところもあったんで、もう発見の今日も連続で、まあ来週またよろしくお願いいたします。
いえ、適切でない言葉があったらお許しください
じゃあどうもさようなら、はい、
どうもありがとうございました。